今日も私たちはこの安息日の祝福とともに多くの御言葉によって今必要な御言葉を祝福として受けています。今日の礼拝の時間、私たちは詩編103編にありますように、先ほども読みましたが、神様のすべての恵み、このことについて今日、学んでいきます。この恵みとこう訳されているこの言葉なんですけれども、この英語ではベネフィットという言葉なんですね。神様が人のために与えてくださるこの祝福、この適切な言葉がないから多分このようにしたかなと思いますけれども、恩恵あるいは恩託、その神様のその祝福ですね。例えば何が私たちに与えられるその神様のその祝福なのかということを、まず考えてみますが、詩編103編の2節もう一度読んでみたいと思います。
我が魂よ、主を褒めよ、そのすべての恵みを心に留めよ。
そうですね、今ここにありますように、心に留めるようにとあります。他の言葉で言いますと、忘れないようにということなんですね。じゃあ何を忘れないようにということかというのが、今ここにありますように主の恵みをとあります。この恩恵を、人が何かをしたからその報いとして得られるものではなく、神様が与えてくださる、例えば年金もですね、ベネフィと言います。医療保険、これもベネフィと言います。しかしこれは人が自分が若い時からこれを払って、そして後になってそれをもらおう。じゃあ、神様のそのベネフィットという時にそのようなものですか？全く違うんですね。ですから正しい表現がないんです。私たちが今ここでですね、心に留めなければならない、忘れてはいけない、その神様の恩恵、恵みによって与えられる賜物ですね。そのことが何か、今日考えてみたいと思います。自分が神様のその恩恵を、祝福をたくさん受けていながら気がつかない。本当によく考えてみますと、情けない状態なんですね。何か、はい、あ、そうでしたか、すみません、知りませんでしたというような話ではなく、本当に情けない状態なんです。使徒行伝14章の17節を読んでみますと、使徒行伝14章の17節です。
それでもご自分のことを明かししないでおられたわけではない、すなわちあなた方のために天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たすなど、いろいろな、
はい、ありがとうございます。じゃあそうしますと、ね、この中にありますように、神様はご自分のことを証しするものを置かないでいらっしゃったときは、一回もないということなんです。他の言葉で言いますと、常に神様の証人が私たちの周りにたくさんいるということなんですね。ご自分のことを証しせずにおられたわけではないと。ということは逆に言えば、神様は私たちの周りに神様のことを証しするものをたくさん置いてくださったと。じゃあこれらのものが何かと。17章の27と28
です。使徒行伝17の27と28。
こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、神を見出せるようにしてください。
さあ、まず、どのようにすればとありますか？
熱心に探しさえすれば。
探しさえすれば、 どのようになるようにしてくださいましたか？
神を見出せるようにしてください。
そうなんです。なぜなら、さっき、神様は、この自分たちの周りに何を置いてくださったと。証人、証するものをたくさん置いてくださいましたから。だけども、わかりません、すみません、知りませんでした。ということは、これは、本当に惨めな状態。ですね。うん。これが憐れむべき状態。何かちょっと知らなかった、何か少しわからなかった、失礼ではなく、本当に惨めで、その憐れな状態なんですね。ですから今ここにありますように、探しさえすれば、探そうとする気持ちさえあれば、神様を
見出せるようにしてください。
28節、我々は
神のうちに生き、動き、存在しているからである。
そうですよ。その神様のうちに生き、動き、存在していると。でありながら、わからないはずがないんですね。わからないということは、これは本当に惨めな状態です。じゃあそうしますと、詩篇19編の1節から4節です。詩篇19の1から4です。
もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。この日は言葉をかの日に伝え、この世は知識をかの世に告げる。話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく、その言葉は世界の果てにまで及ぶ。
ありがとうございます。まあその後もずっと読めばいいんですが、今この中にありますように、もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示すと。さあこの天は何であり、大空は何であり、日は何であり、夜は何ですか？これが。神様を証しするものであると、さっきですね、ありましたように、神様はご自分を証しするものを置かないで置いてたわけではないと。ずーっとご自分を証しするものを人の周りにずーっと置いてくださったということですね。そして、ローマ一書の中級から20を見てみますと、ローマ1の中級から20です。
神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて明らかに認められるからである。
そうですね。ですから、見えないものが見えるものを通して理解できるように。この中にありますように、神について知ろうと知り得る事柄は彼らに明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのであると、このように書いてあります。今日のプログラムの後ろに神の息子娘17ページです。神の力は？
神の力は心臓の鼓動において、肺の活動において、幾千と多岐にわたる体の通路をめぐる生きた流れにおいて表されている。このお方は私たちの上にご自分の恵みを豊かに積み上げておられる。私たちは食する食べ物のために、飲む水のために、着用する衣服のために、呼吸する空気のためにこのお方に負っている。このお方は惜しみなく恩恵を施されるお方であり、また維持者であられる。地上を照らし、すべての自然を栄光に輝かせる太陽、神秘的で厳粛な月の輝き、きらめく星で飾られた天空の栄光、地を潤し、植物を繁茂させる雨、あらゆる種類の豊かな自然のたっとい事物、気高い木々、灌木や植物、風に揺らぐ穀物、青空、緑地、昼夜の変化、巡る季節、すべては人に創造主の愛を告げる。このお方は私たちを天地におけるこれらのすべての印によってご自分に結びつけておられる。
そうしますと、今この中に どのようなことが神様を証しする自分の周り、自分の内にある証人だとありますか？まず、信者のこと、肺の価値と、これ何ですか？血液、そして、食べ物、飲む水、衣服、空気、そして、その次、太陽、月、星、雨、はい、それが具体的に、木々、植物、穀物、青空、地ですね、はい。朝、夜の変化、そして、季節。じゃあ、これが全部何ですと。神様のことを証しする証人ですと。神様は一度もご自分を証しするものを置かずにされたことがないということなんです。その言葉もないし、言葉も聞こえないけども、神様はちゃんとその証人を立てていらっしゃると。じゃあ、これらの一つ一つを私たちは恵みと言えるでしょうか？恩恵と言えるでしょうか？本当にそう思いますか？感謝することができない人、これより哀れな人はないんですね。これより惨めな人間はないんです。なぜなら、この中の一つもしなければ、自分という存在は存在しないんですね。そう思いませんか？これは当たり前のことで、こういうことをいちいち挙げる人もありませんか？さあ、神様が与えてくださるそのベネフィットです。神様が与えてくださるその恩恵。恵みによって人に与えられた、託されたもの。あるいは神様の恵みによって与えられるもの、与えられただけではなく、今現在進行形でずっと与えられているもの。これをどうするようにでしたか？心に留めよ、忘れるなとですね。フォルゲンなと書いてありますから。このことですね。このことについて、もっと、この神様の賜物、祝福について考えてみますが、祝福の山の166ページです。祝福の山の166ページ。前から2行目、私たちは主に命のパンと、
私たちは主に命のパンと、キリストの義の衣を求めるのと同じように、パンや衣服など、この世のものを主に申し上げることができる。あなたの天の父は、これらすべてのものがあなたに必要であることを知っておられる。あなたはそれらについて神に求めるように招かれているのである。すべての恵みは、イエスの名によって与えられる。神は、その名を尊び、あなたの必要を豊かな富のうちから惜しむことなく満たしてくださる。
そして、次の短絡を、天に、
地においても、はい、一切の権威を持つお方から来る賜物は、
何の賜物ですか？
一切の権威を持つ
お方から、天においても地においても一切の権威を持つお方から来る賜物は、
神の子らのために蓄えられている。
どのようにされていますか？
蓄えられる、
子らのために
蓄えられている。
蓄えられていると、神の子らのために蓄えられていると。そして、
その賜物は非常に尊いもので、高価な犠牲である贖い主の血潮によって与えられたものである。
どのように書いてありますか？その賜物は
非常に尊いもので、
非常に尊いもので、
高価な犠牲である贖い主の血潮によって与えられたものである。
それは、
それはまた人の心のどんな願いでも満足させ、永遠に続くものであって、幼子らのように神のもとに来るすべてのものが、 受けてその祝福に預かるものである。
そしてその次、神の約束を、
神の約束をあなたに与えられたものとして受け、それを神ご自身のお約束の言葉として神の前に申し上げるがよい。そうすればあなたは喜びに満ち溢れるであろう。
そうですよ。そうすれば必ずあなたもこうなりますと。どのようにすれば？神様の約束を、人に与えられた約束ではなく、自分に与えられた約束として受け入れ、それを神ご自身のお約束の言葉として、誰に対する？自分に対する神様のお約束の言葉として、神様の前に申し上げるがよいと。そうすれば、あなたは喜びに満ち溢れるであろうという約束です。そうしますと、この詩篇103篇のさっき二節でしたが、私たちが忘れてはいけないその恩恵、そのベネフィットというものは何でしょうか。確かに今、御言葉から、聖書と証の御から読みましたように、数え切れないほど、これらの中で一つでも書けるなら自分が生きることさえできない、その数多くの祝福が与えられています。しかしこの恩恵ということ、そのベネフィットという言葉をもっと考えてみますが、ベネフィットという言葉ですね。そのものによって得られる祝福、そのものがあるからそれによって得られる祝福が、このベネフィットという言葉なんです。例えば、木々があるから私たちに何がありますか？空気、酸素があります。例えば、木がなければ、酸素はないんですね。そうですか？本当に。そうですね。しかし酸素があっても自分の鼻に、コートを全部詰めておけばどうですか？いくら緑の中に寝泊まりをしても、自分の鼻にコートを全部詰めておけば、その恩恵を受けることはできないんですよ。そうですか？本当に。はい。エアコンがありますよ。エアコンの恩恵は何ですか？暑い時に涼しく暮らすことができるのがエアコンのそのメリット、恩恵ではありませんか？ベネフィットではありませんか？もしそのままエアコンを置いといて汗がタラタラと抱くんだったらどうですか？じゃあエアコンを持てるその意味がないんです。じゃあ冬ヒーターはどうですか？恩恵、そのベネフィットは何ですか？ヒーターによって得られる祝福とは、寒い時に自分が暖かくいられると。ヒーターを置いといていつも寒い寒い寒い寒いと言えばどうですか？その人はその祝福を自分のものに、それほど愚かなものがいるでしょうか？できないということですね。食卓に食べ物がたくさんあります。お腹空いてる。どうですか、これ。じゃあ、食物、食卓に食べ物がたくさんあって、それによって得られる、その恩恵、ベネフィットというのは何ですか？自分が満足することができる。実際自分が満足して力がなければ、その、恩恵を得ていることではないですか？本当に。友達がいるのに、友達によって得られる恩恵は何ですか？友達によって得られるその祝福とは何ですか？友情。その友情があるとどうですか？幸せになって。そうですね。端的に言えば寂しくないんでしょうね。じゃあ、 友達によって得られるその恩恵とは何ですか？難しい話ですか？しみじによって得られるその祝福は何ですか？メリットは。残念ながら今日、自分たちはクリスチャンであると言いながら、イエス様による恩恵を得てない人たちがほとんどなんです。イエス様によるその恩恵、イエス様がいらっしゃるから得られるものがありますね。木々があるから得られるものがあるように、イエス様がいらっしゃるから、イエス様だけによって得られる祝福があります。恩恵が。それ何ですか？箇条多くありますね。じゃあ、詩編103編の今度3節見てみます。
主はあなたのすべての不義を許し、あなたのすべての病を癒し。
そして4節。
あなたの命を墓からあがない癒し、慈しみと憐れみとをあなたに被らせ。
じゃあ、そうすると今ここに、本当のベネフィットですね。本当の恩恵が何かを、この聖句は忘れるなということのすぐ後に、このことを話しています。何が恩恵ですか？何が？
すべての不義を許してください。
許し。許しですか？
はい。
そして
すべての病を癒し。
癒し。そしてあがない。そしてコウムラセットはありますけれども、これ、英語ではクラウンドです。クラウンド。これが、この聖句が、ここに書いてあるこの御言葉が、イエス様によって得られる、その恩恵です。じゃあ、そうすると繰り返しますが、何ですか？許し、癒し、あがない、そして、冠です。冠です。これは、イエス様がいらっしゃるから、イエス様のおかげで得られる、そのベネフィット。これは他のどこからは？決して得られない。どこからも得られない。じゃあ、クリスチャン、イエス様と共にいるものであれば、これは全部得ているものです。もし、なければ、得てないとすれば、ですね、さっき話しましたように、エアコンを置いて、汗が、ヒーターを置いて、いつも寒い。友達をそばに置いて、いつも寂しい。食べ物をたくさん置いていつもお腹空いてる。守る方のそばに置いていつも恐ろしい。これ何ですか？なぜですか？クリスチャンであると言いながら、イエス様による恩恵をまだ得てないということですよ。今私たちがパウロの生涯を見ながら、彼はイエス様による恩恵を得た人ですか、得てない人ですか？完全に彼はイエス様がいらっしゃるから得られるその恩恵は全部得ているんですよ。それを学んでいるんです、今、教科で。何が祝福か、何が恩恵かも、もしわからないとすれば、これは、ただわからない愚かさだけではなく、本当に惨めで憐れむべきものですね。これ以上の惨めなものはないんです。イエス様はどのような方ですか？世の罪を取り除く神の 子羊と言いながら自分はいつも自分の罪、罪。これ何ですか？どういうことですか？イエス様は癒し主と言いながら自分はいつも病気だと。これはいかがですか？そのイエス様を通して得られるべきその恩恵を受けてないということですね。違いますか？普通の常識のものであれば、エアコンがあるとそれをどうするべきかわかるんですね、暑い時。どうしますか？スイッチを。入れるでしょうね。それぐらいわかりますから。そのエアコンがある目的が何かを分かってるということではありませんか？喉が乾くときには下に行ってわざわざ茶口を開けるんですね。それぐらいはわかりますね。なぜですか？それを開けたらどうなりますか？あ、水が出てくるから。それが恩恵そのものです。そのものがあるためにそれによって得られる祝福です。違いますか？そうですね。じゃあそうすると、イエス様に、自分はイエス様を信じると。イエス様を信じると、イエス様を信じるということによって得られる恩恵は何ですか？ここにありますように、許し、癒し、あがない。冠は何ですか？勝利ですよ。勝利ですよ。イエス様によって得られる勝利ではありませんが、冠、誰に冠が与えられるってありましたか？ですよ。じゃあ、考えてみましょう。すごく暑い、40度近くの時なのに、エアコンを置いて、いやー、私はエアコンがあるからいつかは涼しくなる。エアコン、こんな立派なエアコンがあるから。今はできなくてもいつかは私も本当に涼しく暮らせる時が来ると。どうですか、その人。今もう40度です、40度。室内が。そこにいてですね、ずっと自分は立派なエアコンがあるから、いつかは自分も涼しく暮らせると。それをずっと話してるんですよ。どうですかね、あの人。どこかに連れて行かなければならない人ではありませんか。はい、何をするべきですか？自分がスイッチを入れればいいことであって、なんでいつか自分には涼しく暮らせる日が来るということを言う必要がありますか？かなりおかしいことではありませんか？でもそれがいかにもそれは真面目に自分が知ってるかのように。エアコンがあってそれによって得られる、ベネフィット、祝福とは何ですか？それによって得られる。それ以外のものからは得られない祝福って何ですか？涼しく暮らせることではありませんか？じゃあ、イエス様によって得られる他のものではなく、イエス様だけによって得られるその祝福、そのベネフィットは何ですか？許しではありませんか？そして癒しではありませんか？そして贖いではありませんか？いつまでこれを歌うんですか？贖い、許し、そして癒し、いつかは私も、いつかは、そして勝利、クラウンですね、冠。今イエス様どこにいらっしゃいますか？天の至聖所にいらっしゃいますか？はい。天の至聖所で何をなさいますか？何をしていらっしゃるといつも賛美して話したりしますか？取りなしをしていらっしゃると。そうですか？本当に取りなししていらっしゃいますか？ さあ、そのイエス様の取りなしによって自分が得られる恩恵は何ですか？そうすると。パイソット、ケカンの221ページ。パイソット、ケカンの221ページ。後ろから2行目。
救い主の中保の恵みに預かりたいと思うものは。
じゃあ、どういうものですか？救い主の中保の、その中保があるから得られる、その祝福を得たいと思うものは、ということですね。ものは、
神を恐れつつ、清潔を完成していくというその義務を何者にも妨げられてはならない。
ありがとうございます。今この中に、どのようにが書いてありますか？イエス様の死聖所での取りなしによって、受けるその恩恵を求めるものは、ということですね。イエス様は天の至聖所で今取りなしをしていらっしゃると言いながら、その恩恵を受けてない人たちがほとんどなんです。クリスチャンと言いながら。それはさっきから話しましたように、ちょうど室内が40度なのに、クーラーを置いといて、自分にはこんなに立派なクーラーがあるから、いつかは自分も涼しく、汗流さないで暮らせる時が来ると。どうですか、この人。何を得る必要がありますか？イエス様を信じるものであれば。イエス様によって得られる、その恩恵。イエス様がいらっしゃるから得られる、他のところでは得られない、その恩恵。それが何ですか？さっき詩編103編の3節4節に、許し、癒し、あがない、勝利ですよ。ですから考えてみましょう。本当にイエス様によって得られるその祝福とは何かと。自分がイエス様を信じると。もしそれを得てないとすれば、これより惨めなものは、この世の中にいないということですよ。初代文士の422ページ。初代文士の422ページ。前から7行目、大いなる犠牲で、初代文士の422ページの前から7行目です。
大いなる犠牲であられるキリストが捧げられて、神に受け入れられたのであった。そして、ペンテコステの日に下った聖霊によって、弟子たちの心は地上の聖所から天の聖所へ向けられた。イエスはご自身の血によってそこへ入り、贖いの恩恵を弟子たちに注がれるのである。
じゃあ、イエス様は天の聖所に入られてから、弟子たちに何を与えるとありますか？
贖いの恩恵を。
これ未来のことですか？私たちの手はこれ過去のことですよ、すでに。じゃあ、そうしますと、その次、次の行、下の方、天の聖所が。
天の聖所が、地上の聖所に変わったのに、彼らはその変更について何も知らなかった。したがって彼らは、聖所におけるキリストの中保によって、何の恩恵も受けることができなかった。
何も受けることができない人たちがいますか？イエス様の中保によって、何の恩恵も得られない人たちがいると。じゃあ理由は何ですか？実物教訓。実物教訓の25ページです。実物教訓の25ページの初めの段落を、神に仕えていると言いながら、
神に仕えていると言いながら、神に関する体験的知識を持っていないものが多い。
じゃあ、何と書いてありますか？単純に言えばどういうことですか？その恩恵に預かっていない人が多いということですね。 違いますか？どのように名乗っていながら？神に仕えていると言いながら、神に関する体験的知識を持っていない人が多いと。そのイエス様の恩恵に預かっていないということですよ。そうですね。人が少ないと、そういう人が。その次、理由。神の
御心を行いたいという願いも、ただ一時の気まぐれによるもので、心が聖霊に深く感動したためではない。
じゃあ、どのように書いてありますか？
その御心。
今日私たちが教科で学びましたように、そのフェリクスに、何について義と、節制と、来るべき裁きについて語ったときに、彼はどうしましたか？今はいいから。じゃあ、その後も、その次、続きを読んでみますと、何回も彼は、パオロを呼んで話したと書いてありますよ。会う機会がありましたか、ありませんでしたか、人間的に。ありました。だけども、彼のための救いのチャンスはその一回でした。ですか？そうですよ。なぜですか？その時、パオロを通して聖霊が働かれたんですね。今この中にありますように、神の御心を行いたいという願いも、これいいものですか悪いものですか？すごく良さそうに熱心であるかのように、正しい決定をしているかのように見えますね。何の決定ですから。あ、神の御心を行いたいと。ただ一時の気まぐれによるので、心が聖霊に深く感動したためではないと。次です。
彼らの行動は神の律法と一致していない。
そうですよ。何と一致してませんか？
神様の律法と。
神様の律法と一致してないんですよ。誰のように？フェリクスと、誰でしたか？フェリクスとドルセラでしたね。はい。じゃあそして、その次。
口ではキリストを救い主として信じると言いながら。
じゃあ、こっちではどのようにしますか？
キリストを救い主
として信じると言いながら。
キリストが彼らに罪に打ち勝つ力を与え、お与えになることを信じない。
これは信じないと。いつもそれは繰り返すということなんですね。そして
彼らは生きた救い主と個人的接触がなく、彼らの品性は先天的及び後天的欠陥を示している。
そしてその次の段落を、聖霊は？
聖霊は力ある働きをなさると漠然と認めることと、悔い改めを促す献石者として聖霊の働きを受け入れることとは全然別のことである。
じゃあもう一度繰り返します。今のところ。
聖霊は力ある働きをなさると漠然と認めることと、悔い改めを促す献石者として聖霊の働きを受け入れることとは全然別のことである。
全然別のことであるという意味は？
全く違う。
全く違うと。多くの者は？
多くの者は自分たちが神から離れ、自己と罪との奴隷になっていることを自覚している。
じゃあ、自覚している人がいますね。はい。
そして改革しようと努力するのではあるが。
じゃあ何もしますか、今度。改革もしようと。あるが？
自己を十字架につけない。彼らは自分たちを全くキリストの御手に任せて、御心を行う力を神に求めようとしない。彼らは神の形にかたどって形作られることを喜ばない。彼らは漠然と自分たちの不完全さを認めはするが、自分たちの犯している罪を捨てない。彼らが悪い行為を重ねるごとに、古い利己心は勢力を増していくのである。
今日私たちは、神様の恩恵を心に留めようと。 もちろん一度も受けたことのないものが止めるわけにはいかないんですね。だから何もないんですよ。それを受けたものであればどうですか？それを心に止める。誰のように？パオロのように。観覧から栄光の中に彼は一度も見失うことがなかったと書いてあります。ですから私たちがこのイエス様の恩恵を受けるということは何かと。ここにありますように、キリストの名を名乗っている多くの者が、それが何かわからないと書いてあります。それは、彼らが頑張ってもわからないからではなく、わかりたくないから。誰のように？フェリックスのように。何が神様の戒めか、何が神様の教えかははっきりわかる。だけども分かりたくないから。だから、キリストがそばにいらっしゃってもその恩恵に預かることができないんです。暑い時に、クーラーがあれば、エアコンがあればどうするべきですか？エアコンについてずっと話すべきですね。ありがたい、感謝、感謝。いつかは私も、ものすごく気持ちよい生き方ができると。イエス様を信じると公言する多くの者が、イエス様によるその恩恵に預かっていない。これ警告ですね。使徒パウロは、その恩恵をことごとく受けて、楽しんで、その中で生きてたものですね。神様祝福してくださって。私たちも、イエス様だけによって得られる、その祝福一つ一つを、何一つ残さず、自分のものとして受けれるものとなりますように。この時間の学びを終わります。